はい、イエス様の皆をいただきます。こんばんは。もう時間が押してますので、もう簡潔な話をしますけど、本当は明かしたいことは山ほどあるんですけども、簡潔な話をします。大スタノキの5章、何度も開かれたその5章、16から18、何時に帰らなきゃいけない、大丈夫ですか、大丈夫ですか、はいはいはい、第一サノキの5章の16から18ですね。もう覚えてらっしゃると思うので一緒にお読みしましょう。新しい聖書の方は401ページ、一つ前の方は400、367ページ、1-3。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。天のお父様、素晴らしい証をありがとうございます。受けられた恵みを共に取りなしながら、はっきり共に霊の吸い書きを受けておりましたけれども、さらに証を通してそれが確かなものとされたことをありがとうございます。どうです様、これからリバイバルの念の中に入っていきますけれども、私は正しく減り下って主に従い、問題そのものに対して感謝をしながら、あなたの深さ広さ高さをさらに知って、神の栄光を見ていくことができるように導いてください。短い時間です。必要なことを簡潔にお話しできるように聖霊が助けてください。イエス様の名にお祈りいたします。アメン。こんばんは。証を感謝します。特にのりこ牧師はですね、具体的には言われませんでしたけども、全くいけないと本人も思ってたでしょうし、申し訳ないけど周りも思っていたんですけど、そのいけない原因があってですね、そのいけない原因がいけることになったわけで、しかも直前ですよね、本当に直前です。おそらく最後に入ったんじゃないかなということだったんですね。で、すごく私は感動してるんですね。で、本当に神様っていうのは真実だなというふうに思います。どうぞ皆さんね、最悪と思えることの中に最高が待ってますので、主に期待してほしいと思いますけど、今日は3つ、喜び、祈り、感謝ということなんですけども、順番逆にしてちょっと祈りから話しますけど、証ね、最近ですね、明らかに変わってきてるんですね。で、何が変わってきてるかというと、一つはですね、大村に私今行っています。で、大村行っていましたらですね、大村はジョイ牧師が今お両親のお世話をするためにいられるんですね。詳しく話すと長くなるから割愛しますけど、本当はジョイ牧師は長崎教会が大好きで、私が帰ると言っても居座る、そういうぐらい好きなんですね。ところが両親の世話をするために教会に来れないで、月から土までは両親の世話、日曜日は第一礼拝は一人でオンライン、第二礼拝はお母さんとオンライン、午後大村で礼拝をして、夜だけここに来てパウロ牧師の一生を見て帰るという、そういうパターンだったんですね。ところがその結果、両親のためにブログを作ったら、それが長崎教会大体1週間で今1万2000ぐらい、多い時は1万9000まで行ったんですけど、1万9000あった時はジョイ牧師のブログが1万、今1万2000の時は大体3000から5000、4分の1から3分の1はジョイ牧師が独り占めしてるんですね。で、しかも読んでる人はほとんどノンクリスチャン、だから長崎教会の使命にぴったりなんですね。主に従うとすごいですよね。で、それも何度も話したと思う。その後があるんですよね。最近お父さんが変わってきまして、昔ね、私若い彼氏、今も若いけど、ジョイ牧師が家庭教師してる時に頼まれたの。家庭教師してる子供に福音を伝えてくれって言ったの、ね、で、一生懸命伝えてたの、頼まれたから。いきなりお父さん入ってきてですね、君はそんなことをしていいのか、勝手に洗脳してどうするんだ、帰ってくれ、出て行ってくれとか、はいとか言って帰ってきたんですねそういうお父さんです。ところがそのお父さんこの前行ったら、椅子をガタガタ持ってきて、椅子に座りながら説教を聞いて、最後は祈っていいですかって言ったら、祈ってくださいって言って、祈り終わったらですね、電車で行ったんで電車が間に合うか心配してくださって、車で行ったらですね、私がね、心配してくださって間に合いましたって言ったらですね、ジョイ牧師を通して返信が来ました。それはよかった、また来てくださいって。だからもうお父さんに頼まれたから行かないわけにいかないですね。そしたらですね、今度はそこにですね、ジョイ牧師は次の日ね、その諏訪二丁目と結んで、すみませんローカルですみません、その諏訪二丁目っての仕切ってるおばちゃんがいる、あ、オンラインしてる、ご婦人がいるんです、ね、で、あるでしょ、仕切ってるご婦人が、そのご婦人がですね、ジョイ牧師に声かけてきた、ね、前歌った時によかったから、よかったですねって。そしたらですね、その時なんか話の行き着きで、ちょうどお父さんが、お父さんもお母さんも非常に危険だったのに、ジョイ牧師は世話するようになって本当に元気になったの。で、その人が驚いてて、本当にお父さん元気になったねと驚いてくれたの。だから、いや、月曜日にね、牧師さんが来て話はしたとよって、すいません、今日メール本当あるんですけど、ちょっとメールだったら読めるけど大村弁喋れない、ね、言ったの。そしたらですね、その夫人がですね、言ったんですよね、そういう時は話は聞くから呼ばんねって言ったでしょってね、すいません大村弁うまく言えない、ね、 それで、結局集会するときは終始は違うても終始は違うても話は聞きたかったから呼ばんねって言ったでしょ、どうして私を呼ばんかったかって怒られたんです。でメールが来ました、集会に誘わなかったと言って怒られた、こんな嬉しいことはありませんって。それでね、私がね、じゃあそのおばさんに合わせていくから聞いてってたら、ね、おばさんが照れちゃってですね、私の都合に合わせてもらうんです、そんな恐縮なってのが照れちゃって言ったそうです。そしたら一人じゃなくて友達も連れていかんばねってなんでこういうかというとね、一番最初福岡熊本で集会が始まった時家庭集会だったんです。一人のご婦人のカウンセリングで行ったら5人いたんです、全員救われたんです。それから1年も経たない間に60人全部のんぐりしたんです、救われちゃったんです。でその後福岡に行ったら福岡にね、その熊本の方のお姉さんだったんです、あ妹さんからだったんですけど、熊本でそれが起こってるから一生懸命伝道してくれたんですけど救われない。ほらどこで聞いたか知らないけどテープが出回ってクリスチャンがバーッと集まってきて20人集まったんです。でその両方が起こったのは佐世保なんです。で私一番最初やった時全部家庭集会から救いとクリスチャンが集まるのと両方が起こったのみたいな。で今回大村でですね、私はですねジョイ牧師とは何の関係もなく神様が、人を集め始めてるんですよね。私はこれね行くと思います。聖霊の手を感じるんですよ、人じゃなくて。で詳しく知りたい方はジョイ牧師に聞いてください。明らかに主が働いてるんですよね。それで人彼女が集めたんじゃなくて主の方が人を引っ張って導いてきた。でポイントはね、主が弱いところに行ったからですよね。そういうことが起こってるんです。それでね、何が言われたらオンラインはね神様散々言ってるからね、散々すみません神様、すごく言われてるから祈った、オンラインの会員与えてくださいって。3月の頭に熊本の女性が精神科医になりました。オンラインの会員の入り口がなかったから作ったの。そしたら3月の半ばに横浜の男性が、オンラインの会員になってきました。そしてつい最近祈ったの、もう一息と神様祈ったらね、祈りながら無理だと思って祈ったら、つい昨日か一昨日ですよね、東京都京成市の夫婦がオンライン会員になってまいりました。それですごいですよね、次々に来るんですよね、祈ったら答えられちゃうんですね。でそれだけじゃなくてね、実は後藤をね神様に示してて、前山本ご夫妻で行ったん、私が一人アタック受けたんだけど、ね、その時にですね、後藤行かなきゃいけないと思ってまた祈ったの、後藤行かせてくださいってね、促しだったら。そしたらですね、今長崎教会に他教会なんだけど来ているドクターがいる、もう60歳の人、ね、でその人は、細かいこと言うと時間ないから言いません、来てる。その人が1年間の臨床のために後藤に行くことになった。今日祝福の祈りしました。その人は母教会の牧師夫人に少女時間だけは言ってはいけません、そして批判サイトを全部読んだ上で来ていたんですって。礼拝で力を受けるからって、間違いなくここに来たら励まされるからって。その人は58歳で、来ないでくれって言われたのに神に促されて来たんですね、アフリカに来たいために。そして本当に孤独だったんだけどここに来て支えられたって言ってね話しておられたの。そして今度後藤に行くんです、こっちが祈った場所に。何でも話してるかとね、この一連の流れを見たらね、大村で起こってること、後藤で起こってること、オンラインの増え方、そして先ほど言いました英語が日本語に変わった人、わかります、シスターが姉妹になったってシスター A っていうのが A 姉妹になったって意味です。つまりシスターの服を脱いで来られた。今日賛美隊前大会が出てましたよ、あれ私がやらせたんじゃないですよ、出ていいでしょうかって言うからどうぞって言ったんですよね。ちょっとね、ちょっと普通じゃないですよね。で祈ってたことが次々に答えられ始めて、これは明らかに時が変わったんです、はっきり変わったんです。まずそれを知っててください、時は変わったんです、こっちと関係なく主の方で来てるんですね。で今日のところ2つだけポイント絞ってみます。1つ目、いつも喜んでいなさいっていうのは喜ぶんですけど、これは新約だったらあっちなんですけど今日旧約でいきますね。主の十字架の賛美隊の御言葉、ここに書いてある、彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時、主は福音を設けてユダに攻めてきたアモン人モアブ人聖さんの人々を襲われたので、彼らは打ち負かされた。すいません、いつも初めて来た方のためにちゃんと説明するんですけど今日は時間がないので、初めて来ている人とかすいません許してくださいね。これはヨシャバテのところ、主の十字架の人はよく知っているヨシャバテのところ賛美隊のところで、この時何かというともう絶対絶命だったん。ヨシャバテの軍は子供でも分かるぐらい明日になったら全滅すると分かってたん。でも神様に祈ったら神様がこれは私の神の戦いだ、しっかり立って動かずに主の救いを見ようって言って勝つぞって言われたん。そしたら彼らは信じて、それを信じて、賛美隊を前に立って、これが主の十字架の賛美隊で、これは何かというと面白いんですけど、神界で特攻隊よりもすごいんです。いや本当にそうでしょ。 だって戦争で絶対負けるはずの戦いの最前線に立たせるんだから、もうむちゃくちゃですよ普通で言ったら。ただ神回答答えと違うのは神の言葉があったので、その時彼らはね、こう賛美隊がね、こう悲壮感を持ってですね、もう悲壮感を持ってですね、神様は必ず勝たせてくださるって悲壮感を持って賛美してない。どう見てもあれは喜びに満たされて勝利を確信して賛美してると思うんですよね。最悪の中で、いやね、全然何が起こったかったらね、全滅するんです敵は。まあ、伏兵が出てきたって書いて、まあ、いつもよりこれは天使という説と地元の兵隊という説と仲間割れというのがあって分かりません。まあ、それをいろいろ研究するのは学者、天国行って聞きましょう。それが一番早い。確かなことは全滅したんです。で賛美隊ってすごいんです。ですか、賛美隊っていうのは、賛美隊が立ったら、秋元も言ってたけど、ね、みんなが励まされて戦って勝ったとか、賛美隊が立ったら向こうが弱められたんで突っ込んで勝ったとかじゃなくて、賛美隊が賛美したら後ろでヨシャバテたちは賛美隊が賛美その後についていったら、何もしないのに玉一本投げず、石一つ投げず、弓一つ引かず、賛美隊が賛美したら神が働いて敵軍が全滅したんです。これね、いやでもよく知ってると思うけど、はっきりこの聞かんでください。全滅したんです。これが賛美隊なんです。だからね、まだ賛美隊入り口ですよ。え、まだ全滅してないもんね。あ、賛美隊が賛美した時に何が起こるかというと、目の前にある敵の城壁が崩れるだけじゃなくて全滅した。これが起こったんですよね。でね、喜びの声を上げるとそれが起こるんですよ。でもこの時投げたら最悪なんですよ。子供でも分かるぐらいもう死ぬと思える状況だったのに、そこで彼らは喜びの声を上げた。もう勝ったってね、点をつけないといけない。もう勝った、続けると儲かったになるからもう勝ったっていう声を、喜びの声を上げたら勝ったわけですよね。これが賛美隊なんです。ではね、10年目にしてここから本番でしょ。間に合ったちょっと遠回りしたけどよかった。賛美隊ですよ。私ね、はっきり分かるんです。1月1日から長崎教会かかったの。その時かかったのオーケストラも3月1日。その後アタックが結構来てるんですよね。でも私嬉しいんです。アタックがあるってことは行くんですね。アタックなかったら危ないいやいや本当にアタックがあるってことは行くんですね。これね、賛美隊を賛美したらね崩れますよ。そういう賛美隊が起こってくるんです。これね、私喜びのポイントは喜びなんですよ。でさっきそういう大事なこと言いました。問題そのものを感謝するって、問題感謝したら益になるから感謝するんじゃなくて、問題そのものを感謝する、それ自体を本当に感謝したら、そこにある神の深い奥義とかが開かれてくる。本当にその通りだと思いますよね。そしてすみません、時間がないから3つ目ね、飛ばして、すべてのことにて感謝しなさい。よく知ってらっしゃると思いますけど、ね、でこれ一つだけ今日話します。2つか、一つはもう皆さん正直に山ほど聞いてるんです。でさっきも言われたように、またかとかね、もう今日は聞きたくないわとかね、あると思うんですけども、今日聞きたくなくてもいいんですが、一つお願いがある。それを実践してください。感謝は1万回聞いても意味がありません。あなたが今直面している問題と、もう一つ過去にあって避けてきた問題、向き合わなかったことにぜひ向き合ってほしい。今回賛美と感謝レベルカメの時に示されたんですよね。だから僕から言ったんですね、特別を派手にはしないけど、今回は必ず向こうにグレーの質がこっちにも来るから、教会で祈祷会をして断食をするから無理しなくていいけど、必ず来るって言ったらパウロ牧者大なれって言ったんですよ。今回はチームと共に受けるって言ったでしょ。って言ったんですよね。牧者の人は知ってます。私先に言ってたんですよね。で祈ってた。はっきりの正解がありました。明確に、ね、でその時鍵があるんですね。感謝をするかなんです。で今のことで過去のでね、見たくないわとかね、思い出すだけでこうキリキリとかね、傷んだり、思い出すだけで嫌だっていうことを、過去を見るんじゃなくて前に進むと出てくることありませんか。私は振り返れていません。前に進むと出てくることありませんか。それは神様が、それが癒しの時だから、そこに徹底して感謝するんですね。するとね、そこで癒しが始まっていきます。それでね、もう一つね、これが今日一番痛いことですね。感謝し始めるでしょ、ね、本当はね、平牧師の証をする予定だったんです。諭吉が飛んでいくって知ってます皆さん、ね、その証する予定だったんですけど、ちょっと時間がないかもできませんけどね、一時停止で停止しないで行っちゃったらですね、ちょうどパトカーがいてですね、思わず笑顔になってしまう話を聞いてる人は知ってる、ね、でそして、ああ感謝します、ああ 感謝しますって言ってたらですね、止まっていたパトカーが U ターンして追いかけてきてですね、経験ありませんか、はい、そこの前の車止めてくださいっていう、あのね、聞きたくないわっていう、それでね、それでパーッと止められて、それで降りてきてポンポンって窓を叩かれて、免許証って言われたからですね、あ、感謝しますってのをパッと出したらね、諭吉が飛んでいくと思ったけど一万円札が、そしたらゴールドだったんですね、すごいですねゴールドね。だからその人が、あ、ゴールドですかって、はいって言ってね、そしたらですね、しばらくいろいろ言われてですね、でどっち行くんですかって言うから、あ、こっち行きましたね、じゃあ誘導しますからって言って、ほんと OK だったんですよね。こういうのいいですよね、心で感謝します、あ、感謝しますって言ったら、切符切られずに諭吉が帰ってきたね、これすぐでしょ。しかも、まあ、その後あるんですよ実はね、その後その1万円を神様に殉教魚のために捧げようと思って、面白いですね、3,000円、3,000円、3,000円、1,000円って こういう風にしてるね、すごい正直ですよね。そしたら10倍になって帰ってきて、10倍の献金が来て、それでスネゴイキャンプに行ったっていう、詳しく聞きたい方はスネゴイキャンプであったっけ、あ、それまた別なの、また別がスネゴイキャンプ、すいませんでした、時々間違えるので許してくださいね。でも10倍の献金が来たわけですよね、見事ですよね。でそれはね、すぐでしょ、そやかしを聞くとね、ハレルヤ、よし感謝しようってね、皆さん感謝しませんか、感謝するんですよ。それとね、感謝するんですけど変わらないんです。平牧師はすぐだった、ね、で、あのマーニーさんの今日本当はやりたかった時間がないからやってませんけど、あの南君 のケンタッキーのあの服ね、すぐだ ね、あの彼だって感謝したらすぐだった。なんで私だけ待たせるの、神様の意地はあるね、そうは言ってもやっぱり感謝します、感謝します、感謝します。1週間しても変わらない、10日しても変わらない、引っ掛けてしても変わらない、ますます痛くなる、ああ、感謝しますと言ってるうちに思うわけですよね。もういい加減、管理袋の方が切れたわって今日一番言いたいことはね、感謝の鍵はどこにあるかって、ね、一つやることなんですけど、まあ正直言ったらやると思います、これだけ感謝言われてたら、まあね、ポイントがあるんです、忍耐なんです、忍耐なんです。信仰というのは皆さんいいですか、あのコリント書に本物の信者って書いて、あれは言語では試験済みの信者って意味で、試験済みの信者って何かありますか、たわもの訓練して告白した人、もちろん必要ですよ、中心はそんなことじゃない、忍耐を通過した人なんです。忍耐を通過した人は試験済みなんで、忍耐というのはね、ここまで我慢できるっていうところまで我慢したの忍耐じゃない、それを超えちゃうわけです超えちゃったらもううわーってなるけど、そこででも、そこでそれでも神様助けてって言って、またこの忍耐を通過したらね、宝ですよ。これはパウロ牧師を見ていてものすごい、それはもういつも言うけど、22歳で献身してインドネシア宣教で最初宣教師でしょ、次伝道者でしょ、で最後牧師ですよね。37歳まで15年間関東から出て飛行機1回も乗らなかったんです。お友達はアメリカに留学に行きね、まばし教官時代はあの学生たちはリチマルスマンで学生たちはバンバン行き、自分は一切行かなかったんですね。で37になった時に逆転が始まったでしょ。あの忍耐を通過してるんですよね、これね。で忍耐じゃあいつまでやればいいのかって、簡単です。感謝をして、それを通しての神の答えと身を見るまでです。自分で期間を決めないこと。でなんでこんなになくと思ったら、人と比較しないでモーセと比較してくださいモーセは40年で80歳、80歳超えてる人は若干しかいないでしょ。アブラハムは75歳から25年待ちました。で、ね、リバイバルの時が来てるからね、近づいてるんですよ。だから思うんですよ、焦るんですよ、騙されちゃいけません。神の時は絶対遅れないから。ただこの忍耐は必ず通ります。で感謝ってすごくいいんです。感謝しながら忍耐するのは一番忍耐しやすいから。でもね、人を見てるとね、なんであの人は答えられ、あの人の証はあり、こっちの証はあるのに、私の証は、私はいつまで忍耐、感謝、感謝してバカみたいじゃない、私だけはこんな感謝ばかりしてバカじゃないもうってね、ちょっとうまいのはやってしまうからねそこなんですよね。今日はこのことを強く言いなさいと言われてるんですよね。そこを通過した時にいいですか、必ず答えがきます。これはね、宝になります。あのその時だけの問題じゃなくて、そこを学んだ人はその後どんなことが起こってきても宝になります。よく感謝してると証がいっぱいの人とそうじゃない人がいるじゃないですか。でね、一つはね、感謝いっぱい証のある人はね、感謝をしてある忍耐を通過して 一回ある秘訣を受けた。そうするとね、それが現れ続けてくるんです。で、今ものすごく感謝してるのに全然病気が良くならないし、痛い痛い痛いとか、感謝してるのに全然その人変わらないとか、いろんな人いらっしゃると思うんですよね。どういいですか、それを喜んでください。宝になります。いつまで感謝するのって、神がことをなさるまでですよ。絶対遅れません。神がなさるときは遅れません。だから感謝してください。で、最後に、一人ではできません。一人では不可能です。新約時代は教会なんです。だから御体と共に感謝するんです。御体と共に主を褒めたたえるんです。そうしますと、もう自分はダメだと思っても御体とやるとね、続けれるんですよ。これはこれは、そして必ず逆転を見る。それをね、どうぞ覚えててほしいと思います。もう10分になっちゃったからこれで終わりますけれども、ぜひ皆さんですね、思わず笑顔になってしまう話ってやってるんですね。で、結構いい話が多いですので、御子新聞載ったりもしてますから聞いてください。短いのはね1分ぐらい、長いのでたまに7分というとんでもない人いますけど、だいたい3分ぐらいが限界、3分から5分の間すぐ聞けますから聞いてもらいたいと思うんですね。どうぞ皆さん、感謝をして喜びの声を上げて、待ちましょう。で、間もなく訪れてきます。聖霊がやってきますよね。で、その時にね、主の素晴らしい宝を見ることを、ね、覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も生きて働いておられ、御業を成してくださることをありがとうございます。短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますせんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天のお父様、ありがとうございます。お一人お一人のうちに今あなたの御業を成したいと答えています。一人一人があなたの前に差し出したこの願いと求めに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。腰の痛みと膝の痛みと関節の痛みに向かって命ずる。イエス様って癒されよ。肩、腕、背中、イエス様によって命ずる。治れ。イエス様ありがとうございます。イエス様ありがとうございます。感謝します。なんか神様から語られてるんですけど、その言葉をですね、告白するように言われてる方がいらっしゃいます。その言葉をもっと大胆に語りなさい。その時にあなたはその言葉の成就を見ていきます。与えられた言葉を告白しなさいとおっしゃられます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。どうぞお一人お一人にさらにあなたが働き、御業を成していってください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それではお賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。